いや、この間ね、
うん。
家でテレビ見てたんですよ。
いいね、テレビ。
うん。で、ちょうどね、今、ゴールデンカムイのね、再放送をやってて、
うん。ああ、
東京 MX かな？
時期がね、ちゃんと発表されてるからね。今から
まあ、
繋いでいきますよね。
で、まあ、振り返りみたいな感じで、
あ
で、ゴールデンカムイやってるなって言って、
あ。ああ。
まあ、ちょっと嫁さんと一緒に見てたんですよ。で、この回ね、みたいな感じで、まあ、赤毛の熊がね、3匹出てくる、回なんですけど、まあ、
何も知らないよ。
原作読んでるから、まあ、この回ね、みたいな2人ともね。
チンポチンポみたいなこと言うんだっけ？
え？
あれ？
それ、チンポ先生ね。
あれ？そんな人が、そんなシーンなかったっけ？
あったかもしんない。
あれ？
結構言ってるから
そう
ね。
だよね。なんか、そうい
で、
うの多いんだよね。ちょっと知ってるけど、ちゃんと見てないか
で、まあ、その回を見てたんだけど、
ら。うん。
で、まあ、熊がね、人を襲うわけですよ。で、食われるって思って。で、まあ、原作は知ってるけど、やっぱり映像だから、まあ、ガーッと熊が、こう人を食う、襲うところを見るとね、わーって、ちょっとびっくりするわけよ。
アニメではそこは見てなかったの？
見てた、見てた。
見
見
て。
てたけど、でもやっぱりこう、
ああ。
いい具合に時期が空いてるから。
ああ。
で、こんなシーンだったなって思って見てて、細かいところまではちゃんと覚えてなくて。で、襲われたって思って。おーってちょっとびっくりしたら、嫁さんが、いや、原作読んでるでしょ？みたいな感じで。まあ、読んでるけど、でも、びっくりするじゃん、つって。そんな会話をね、したりね。いやー、やっぱね、程よく忘れる頃にね、また見るのっていいね。
ああ、そういうのもあるのかもしれないね。
まあ、大体の流れは、こういう終わり方なんだなっていうのは、まあ、完結まで読んだから、原作のね。終わりましたねって。よかったよかった、みたいな感じで、終わってるんだけど、自分の中では。でもやっぱり、たまたまやってて、で、それをまた、ね、見て、新鮮な、こう、反応ができて、ちょっと、いいなって思って。そういう自分でありたいっていう、そんな感じよ。
どんどん片っ端から忘れていけばいいんだよね。
そういえばそんな回だったな、みたいな。
あ
まあ、ちょっとした面白かったんだけどね。
あ。
リコリス・リコイルがね、
う
先日終わりましたね。
ん。うん。まあ、結構
最終
前に
回。
ね。
いやー、よかった。
うん。うん。
やっぱね、友達に勧められて見始めた。ここでも喋ったっけ？
いやー、どうか
喋ってなかっ
な。
たっけ？まあ、
友達に勧められて見始めたんだよ。そしたら良くてねっていうのを僕は平井さんから聞いて、
カスヤには話したんだ。
で、平井さんが話してた友達から勧められたらよかったんだよって話と、まあちょっと世の中の評判的にね、良さげだったっていうのもあって、まあ僕も見始めて、まあ良かったですよ。
よかった。いいエンディングだった。いや、13話でね、ちゃんとまとまるかどうかね。ちょっとした不安もあったんだけどね。いや、見事終わったね。いや、十分楽しませていただきましたね。いや、ちょいちょいね、映画のオマージュだったりとか、いろいろ散りばめられててね。
本当？
ほんとほんと。
どんな？
例えばね、僕がわかる範囲で言うと、トラさん。男は辛いよのトラさんのセリフがね、ちょこっと出てきたりとかね。あとは、オープニングの主人公二人の、女の子がいるんだけど、その二人が、並んで、こう、歩いてるところで、足で蹴り合う、その、シーンがあるんだけど、それが、映画の、ど忘れした。なんだっ
片
け。
っ端からいろんなこと忘れてるからね。
忘れてるか
思い出
ら。
せないよね。思い出して。
なんだっけ。
思い出せない。思い出して。
少年4人組が旅に出る映画。
スタンドバイ
あ、
ミー。
そう、スタンドバイミー。そう、そのワンシーンをね、 オマージュしてるシーンがあったりとかね。あとね、これはね、僕がね、勝手に思ってるだけなんだけど、途中でね、喫茶リコリコにね、
うん、
ロボットが、導入されたじゃない。
うん、一瞬ね。
うん。あれね、ロッキー4の、
ロッキー4なんて誰も見てない。
ロッキーが、1から、5まであって、その中の、
ロッキー4なんて誰も見てないよ。
今ね、ロッキーバーサスドラゴで、リバイバル上映というか、また、シルベスタ・スタローンが、編集して、新しく編集して上映されてるんだけど、それの元になってる、ロッキー4の、ポーリーっていうね、ロッキーの、義理のお兄さんがいて、そのお兄さんが、ちょっとロッキーが、こう、ボクシングで儲かったから、自分も、まあ、おこぼれに預かって、儲かったから、ロボットをね、お手伝いロボットみたいなのを導入するのね。で、俗に言う、ポーリーのロボットっていう、
俗に言われたこと聞いたことない。
そういうのがあるんですよ。で、それのオマージュなの。
本当に？
本当本当。
たまたま似てたんじゃないの？
いや、たまたまかもしんないけど、僕はそう思ってる。おお、ポーリーのロボット出てきてるって思って。いやー、細かいなーって思って。
ああ。
うん、チョイスがもう渋いねーって思って。
リコリコのさ、
うん。
ロボット頭のハッカーいたでしょ？
うん。いたね。
榊原ゆうきさんがね、
はいはい、
声やってる。
うん。
その榊原さんは前職で、ちょいちょい会ってたわけですよ。
ああ、そうなのね。
で、
うん、
ああ、すごい、すごいいいところやってんなーって思って、
うん、
いいねって思ったわ
け。ああ、そうなの、ね、そうなの、ね。
いいね。
中の人情報。
そうそうそう。
うん、
榊原さんはね、
うん、
いい人だよ。
ああ、そうなのね。
うん、だけど、ちょいちょいダメなところもあってね。
あ、そうなの。そうなの。
もう若いからね。
あね
若いから、その、ちょっと、楽しく、お酒を飲みすぎちゃうと、
うん、
いろいろ変になっちゃうところも、まあ若いからね。若いからなって思って。
お酒の席な。
うん。いや、その番組内で飲んだりして。
ああ、そうなのね。
ね、その
飲みつつ、
ちゃんと、
トークみたいな。
熱いファンの人なら、
うん、
ああって思い出せるやつかもしれないけど。
ああ、そうなのね、
うん。そう、番組内だとはいえ、
うん。
うんまあちょっと。
え？ちょっとね。なんか粗相が。
粗相じゃないよ。
ん？
粗相じゃないよ。
あ、そうなの？
いや、大丈夫。
あ、そう。
ギリギリ本番終わってよかったね。
どういうこと？どういうこと？なんか。
ね、
うん、
こう、ニコ生の配信番組で、
うんうん、
で、本番中に、まあカクテルを作ったり飲んだり、
うん、
みたいなことをやるみたいなのやってて、
うん、
で、生放送の本番終わって、
うん、
で、後日配信用のおまけで、
うん、
を収録したりするわけですよ。
うんうんうん、
で、収録をして、
うん、
で、楽しそうに飲んで、
うん、
で、収録終わって、お疲れ様でしたつって、面白く終わりましたねつって、あ、うん、そろそろ、さあさあさあ、つって、飲みすぎちゃったんじゃないですか。大丈夫っす
もう、ろれつが
回ってない。大丈夫っすって帰ってたから。
あ
いいよ。若いいいねー
って。なんとかなんとか。
楽しい。楽しい思い出がありますね。
いい思い出ね。
そうそう。うん、若いいい思い出ですよ。
うんうんうん、いいね。
飲みすぎ、うんうんうん、ね。大丈夫かな飲みすぎてないかな、うん、お酒お好きなんですよね、多分ね。
だ
からなんか飲み始めてすごい楽しそうだったのは、まあそれもファンの、見てくれたファンの方絶対みんな大喜びだったと思うんですけど。
うんうんうん
ちょっと心配になっちゃった
ね。あ、そう。まあ、帰れたのかな、ちゃんと、みたいな。
全スタッフで、お気をつけてって、お見送りをしてね。お帰りになっていきました。
エピソードがあったんですな。
うん。ニコリコとはちょっと関係ないけどね。でも、いいキャラだったな。頭からケツまでね、
うん、
ずっとずっといいポジションでね。
そうね。
暗躍してたからね。
結局、顔バレもしない感じでね。
そうそうそう、
うん。
よかったよ。
うんうんうんうん。
リコリコはよかったね。
ね
もう10月1日ですからね。
うん。
新しいアニメが始まり始めてると思いますよ。
そっかそっか。
ええ、
そうね。うん。なんだろうな
平井さんはどれに出るのかな
そうね。
うん。まあね、そう言えないところもありますからね。うん、そうだね。そうだね。
どれに出られるかな。
ね、クレジットを確認してから告知をするルールでね。これから私たちもやっていきたいと。
そうですね。
頑張ろう。うん、どうも、改めまして、アルビノエンターテイナー、カズヤコジです。
どうも、皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
いや、ほんとね。
うん。
まあ、楽しく僕もね、ひとまず、いろんなテレビドラマ、テレビアニメを見てましてね。
うん。
で、すごく、楽しいから、
うん。
また僕らにとってはさ、
うん、
テレビドラマとかテレビアニメってさ、
うん。
もう、栄養素じゃん。
そうね。
僕らにとっては栄養素なんですよ。
うん、なくては生きていけないね。
そう。
うん。
あのね、世の中の一般論を言えば、エンタメなんてなくても生きていけるっていう話にはなりますけど、
うん、
僕ら、エンタメの世界で、夢の国みたいな言い方になっちゃったけど、
エンタメの国へようこそ、みたいな。
エンタメの国の住人たちは、
うんうんうん、
それはエンタメがなければもう生きられないんですよ。
そうなんですよ。
僕らにとっては栄養素なんです。
そうなんです。
だから、とてもね、楽しくテレビドラマ、
うん、
テレビアニメを見られているのは、とても豊かなんだけど、
うん、
ちょっとだけね、
うん、
僕の、その、もともと僕が最近強く発症している、
おや?
病というか、癖というか、
うん、
と、バランスが取れないところが悩みでさ、
うん、どういうこと?
平井さんって、
うん、
サブスクいくつ入ってる?
サブスク、そうね。あ、でも、2、3ぐらい。
2、3?2、3。
うん。
2、3って。
2、3。
どっちからだろうよ。
いや、今ね、お試しで入ってるのが一つあるの。
ああ、うん、そういうの。そういうのだよ。うん、
何?
よくないよね。
どういうこと?
よくないんだよ。
どういう?
結局ね、
うん、
映像配信系で言うと、
うん、
僕は Hulu はもうサービスが開始されたちょっと後ぐらいからずっとまあ Hulu で、
うんうん、
基本的にドラマとかアニメとかを見続けてきたわけですよ。
うん、
で、まあ、最近ね、ちょっとした弾みで、
うん、
Netflix 入らなきゃいけないことがあったから、
ほうほうほう、
ネットフリックス入って、
うん、
でね、その、被ってるものはね、
うん、
フールにもあって、
うん、
ネットフリックスにもあるものは、まあまあ、じゃあフールで見て、ずっと使い続けているから、
うん、
フールで見ればいいかなって思ってるんだけど、
うん、
あの、ノイタミナとかね、
はいはい、
は、ネットフリックスにしかなかったりするから、
うん、
あ、違う違う、ネットフリックスと FOD とか、
うん、
そういう、ちょっと限られた、限定配信されてるから、
うん、
じゃあ、ネットフリックスにしかないやつはネットフリックスで見ようとね、
うん、
してさ、ネットフリックスオリジナルアニメとかね。
そうね。
なんかおすすめあるネットフリックスのオリジナルアニメ。
それはね、
うん、
もちろん、
うん、
鉄拳ブラッドラインでございますよ。
でしょうね。
うん、
とかね、そういうのは、うん、ネットフリックスで見てて。
そうね。あとサイバーパンク、なんだっけ、サイバーパンクエッジランナーか。最近、あの、配信開始されましたね。
本当?
うん。
それ僕見なきゃいけないやつ?
見た方がいい。
見なきゃいけないやつ?
あ、見なくてもいいんじゃない?
あ、じゃあ見ないけども。
いや、面白い、うん、
でね、うん、最近はネットフリックスでワンピースを1話から見るっていう大公開に出ちゃってるから。
うんうん、そうね。ありったけの夢をね、かき集めにね。
何ヶ月かかけて、
うん、
2ヶ月ぐらい ?2 ヶ月ぐらいで200話ぐらい見てるから。
結構ね。
うん、
進むね、ザクザクと。
だからその、2ヶ月で200話だとすると、
うん、
1ヶ月で100話でしょ、
うん、
だから、今1000話超えているわけだから、
うん、
10ヶ月で1000話でしょ、
うん、
でも10ヶ月1000話の頃には1100話ぐらいになっ、あ、そこまでは、あ、いや、言ってる可能性あるな。
うん、
だから、もう1ヶ月増えて、
うん、
もうほぼ1年間、このペースで見てほぼ1年間かかるわけですよ。でも、それもそれで大変だけど、
うん、
だから楽しいからね、
うん。
楽しんで見てるわけですよ。
うん、
で、あと、なんかの弾みで、
うん、
Amazon プライムビデオをね、
うん、
ちょっと見たいなって思って、
うん、
で、アマプラに入ってさ、
はいはい、
で、見ててさ、
うん、
あれ?もう、その、で、僕は TVer はじめ、
うん、
地上波も 見るんでね、バラエティだったりニュースだったり、
うん、
見ますから、
うんうん、
これやってるともう一日で足りないんですけど、なっちゃう。でも僕は2倍速視聴とかできないから、
あ、
からそのやっぱ早飯はね、
うん、
体に良くないじゃん。消化にも良くない。
そう、噛み砕いて。
消化にも良くないんですよ。
う
ん、
ね、
早食いは、
ね。
僕らの栄養素としてのエンタメは、
うん、
スピードで、
うん、
もうとにかく飲み込んじゃうと、うん、うまく吸収されないから。
うん、
ちょっとね、
うん、
で、幸福値も低いわけじゃん。
うん、
早飯してさ。
うんうん、
ああ、うまかった気がする。もう忘れちゃったけど、みたいになっちゃうわけじゃん。
うん、
だからちょっと、ちゃんとそこは、等倍速で、
うん、
まあ、見たいわけで、
うん。
だからそこはちょっとちゃんと見なきゃいけないなって思うと、
うん、
そのオープニングエンディングをちょこちょこ飛ばしたとしても、
うん、
やっぱアニメ1話が20分ぐらいあるわけですよ。
そうね。ああ3、4分ぐらいね。
まあそう、ものによってなんだけどね。うん、あったりするわけですよ、
うん。
で、ドラマもまあ40分ぐらいあるわけですよ。
うん、
ああ、もう全然見てられない。うん、地上波は、地上波で、
うん、
であとその地上波とか TVer とかは、ちゃんと CM がね、
うん、
CM の時間もありますから、1時間ものはきっちり1時間、まあ53、4分とか、
うん、
まあ1時間とかありますから、
うん、
時間が足りない。
うん、
だからもう、これはちょっとやってられないんで
。
やってられないんでやめたいんですけど、やめるにやめられないよね。
そうね。
だってネットフリックスでしか今僕はワンピースを全話追いかけられないわけで、その志半ばで旅はやめられないでしょ
まだね、たどり着いてないから。
ここまでやっときたんだよ。うん、今、どうなるニコロビン、あれここでフランキーって出てきた時超嫌なやつじゃんとかね、そういうのに今出会って
今ね、
僕も知ってるよ、うん、そのなんか僕はねもう、うん、ネタバレ動向とかを気にすることはもう割かし投げたから、
うん、
だってしょうがないじゃん、そのもうね、
うん、
ネタバレなんて言ってると何にも喋れないんだから、
う
ん
う
ん、だから何にも喋んないか喋っちゃうかを選択するんだったら喋っちゃうけど、
うん、
フランキーってさ、結局麦わらの一味になるんだぜ。
本当に
ネタバレになっちゃう。
めっちゃネタバレされた。
ネタバレになっちゃうけど。
どうしよう。明日から生きていけない。
出会った時、めちゃくちゃ、フランキー一家がめちゃくちゃ嫌な奴らなわけよ。
ね、壊し屋だからね。
本当に、そのね、空島でさ、いろいろあって、感謝の気持ちも込めてさ、もいただいてきたさ、黄金をさ、監禁してさ、で、ゴーイングメリーゴー、これからもよろしくなっていう思いを込めて修理しようっていう話をしててさ、そのさなかさ、ちょっと、2億ベリー強奪ってどういうことって思って、ひどいよ、とかいうさ、段階でさ、あ、ちょっとネットフリックスやめるわ、つって、もう、やめるみたいな、できないじゃん。
うん、確かにね。
もう引き返せないんだよ。
まだ続きますからね。先は長いよ。
そうだよ、もう、うん。グランドライン入っちゃってるんだから、
うん、
ここから、イーストブルーに戻る方が、辛いよ。
戻らない
の？旅なんてやめられないよ。
あ、そうなの？
ラフテルに向かってんだから、全員。
ああ、そうなの、ね、
全員で。
ああ。
いや、もう、今、ちょっと、ニコロビンっていうね、
うん、
その黒髪の謎の女性がね、
うん、
出てくるんですよ。
そうなの？
もともとその、
うん、
砂の国のね、あそこ、アラバスタでね、アラバスタで、
うん、
なんか敵のね、
うん、
なんかそのアラバスタあたりから、
うん、
ちょっと、これネタバレになっちゃうから、
ちょっと
言えないんだけど、七部会っていう存在がね、匂わされ始める。
もうそれ言っちゃうの？
敵側にさ、ワンピースになれば、こうネタにできるよね。
そうね。
さすがに、
ね。だいたいみんな知ってるから。
さすがに。そう。なんかそう、ね、ドラゴンボールでさ、
うん、
そう、 悟空って実はサイヤ人なんだぜみたいな話で。
地球人じゃなかったんか。
実はベジータとかと一緒のところなんだぜっていうさ。っていう話じゃない。
ほら、驚いたぞ。
だから、うん、まあ、今まだ、
うん、
その、千分の200なわけで。
そうね。
で、ここまで見てきて、いろんな、うん、本当になんかそのさ、もうとても、
うん、
とても美味しい、
うん、
やっぱワンピースというね、
うん、
なんて言うんだろう、洋食、中華、あと、なんだろう、その、世界三大料理みたいなやつ。
フランス料理。
あ、フランス。
うん、
まあ、イタリアもあるけども
。いくつある
のそういうところに並んでさ、
うん、
和食が出てきたように、
うん、
ワンピースももう、世界の、世界に誇る、美味しさを持ったエンタメという、
うん、
デリシャスコンテンツなわけ
だ。おう、そう
よくわかんないな、みたいな顔 しないでくれよ。
デリシャスコンテンツのね。
俺、ギリギリセーフって思ったんだから、今。
毒ひねり出したな。
デリシャスコンテンツだねっつって、おーよかった、危ねえって僕は思ってるんだから。
思っちゃった。出てる。そうね。
うん、うん、みたいな顔をされてもさ、本当その、笑いどころとかもさ、
うんうん、
もう全然古びないんだよね、やっぱ。ワンピースという世界を丁寧にゼロから作り上げてるから、だから、その、その笑いが古くなったねってならないんだよね。そこでのやりとり、駆け引き、
うんうん、
コントみたいな、漫才みたいなセリフの応酬とかも、
うん、
その世界の中で生まれてる言葉で笑いどころが作られてるから、
うん、
こっちの今見る人が何十年経ってから見ようが面白いんですよ。その世界はその世界だから。うん、だから、ああ、面白いなと思って。見ているさなか、
うん、
やめられないじゃん。
ああ、そこに戻ってきた。うん、やっと戻ってきた。
うん、本当もうなかなかやめられなくてね。
うん、そうね、うん。
だから、そうね、
うん。
でも、もう、僕ほら、整理整頓とかしないと、整理整頓とかもしないと死んじゃうじゃん。
うん。整理整頓とかもしないと死んじゃうし、
そう、
でも見続けたいし。
そう、僕の中で、うん、言ったら整理整頓は、
うん、
排泄、代謝だよね。僕の中で。代謝しなかったら、
うん、
人は死ぬじゃない？
おー、まあね。
うん。
だから、我慢してたら死ぬね。
そうそうそう。
うん、
死んじゃうから。
うん、
僕の中ではちゃんと代謝をしていなきゃいけないから、
うん、
得たものでも、もう十分、体に吸収して、
うん、
栄養素として使って、エネルギーとして使って、うん、使い終わったものはしっかりと代謝して、
うん、
どんどん体は常に最新の、そして最良の状態にね、
うん、
していきたいわけだから、
うんうんうん、
なんとかしたい。だけど、もうネットフリックスやめられないし、Hulu もやめられないんですよ。
う
ん、まあ、僕のベースキャンプは Hulu だから。
ほうほう。
Hulu から始まってるから、僕の世界は。
うん。
まあ、ちょっと何て言うかわかんないけど、
うん、
僕自身のね。
うん、自分もかい。自分自身もかい。
僕自身も。
そう、
まあ、言うたら、Hulu は、
うん、
日本国内では、
うん、
サブスク動画配信サービスの老舗なわけですよ。で、それを追うように、テレ東と TBS がパラビとか作って、
うん、
で、まあ、富士とかも含めて、海外資本のネットフリックスがネットフリックスジャパンになってとかってなってるわけでしょ。
うん、
だからもともとその配信サービスという文化システムを仕入れて日本で日本テレビベースで生まれた Hulu というものが僕は好きで、
うん、
で Hulu はずっとなんかもうやめるわけにはいかないから、
うん、
Hulu やめられないし、ネットフリックス、いや、ワンピース。もはやワンピースなんだけど、
うんうんうん、
ワンピースもやめられないから、
うん、
どうにかしたいなと思ってて、
うん、
アマプラがね、
うん、
ちょっとやめたいんだよね、とりあえず。
おっと、首切り第一候補が。
アマプラ。
アマプラですか。
アマプラのね、うん、良さはちゃんとあってさ、
うん、
で、特にね、 なんかコメディ、バラエティ番組とかを、Amazon オリジナルとかでやってるのもあって、
はいはい、
そういうのはいいなって思うんだけど、僕はまあ、それはそれとして置いといて、
うん、
僕は地上波でバラエティに頑張ってほしいと思うから、
うん、
アマプラでバラエティ番組とかほぼ見てないわけ、
うんうんうん。
で、アマプラに入って何かを見てた頃に、ついでに、
うん、
アマプラには、ちゃんと、多分ではないな。R18 ではないんだけど、
うん、
アダルトビデオではないんだけど、なんていうの？ポルノ的なものがあるわけですよ。アマプラにはね。
うんうんうん、
で、もう僕昔のポルノとか見ても昔の人だなって思っちゃうから、あんまりこう、
うん、
立たないんだけど。
おそうなのね。
でも最近の、うん、最近の、うん、ちょっとエロいアニメとか、
うん、
そういうのはアマプラにあったりして、
うん、
それもこうちょこちょこ見てて、
うんうん
でね、
うん。
で、そのさなかさ、ちょっと前に、それでも歩は寄せてくるっていうアニメが、アマプラにあったんです。ああ、アマプラにあるって見ようと思って見てて、
うんうん、
よかったよかったって思って、
うん、
でも終わったからね、
うん。
アマプラやめようかなと。
そうなの。それだけのために見てた。
いや、アマプラね、うん、でも、こう振り返ると、
うん、
なんで入ったかもう忘れちゃったんだよ。何か、
うん
ああ
きっかけが。
思い出した
お
思い出したよ
何
でもこれ喋ると、
うん、
あんまりいい結果生まないんだけど。
あ、そうなの
でも、
喋っちゃう
喋っちゃうよ。
う
だって、ここでさ、
うん、
あーって言ってさ、
うん、
あ編集で、あーって言いながら振ってし、何もなかったかというように喋らないで言ったらさ、聞いてる人がさ、言わんのかいっつってストレスになっちゃうじゃん。
そうね。
まあ言っちゃうけど、
うん、
あの、エヴァが見たくて。
あーそうなのね。
さらば。
うん、
が見たくて。
はいはい。
で、エヴァが、ちょっとどのタイミングか忘れたんだけど、
うん、
そのエヴァがもう、その、劇場上映終わってすぐ、
うん、
アマプラで配信になって、
うん、
なかなか面白い戦略でやってるなって思って、
うんうん、
で、その後の流れわかんないけど、
うん
そのうちエヴァ見ようって思ってて、
うん、
で、アマプラもさ、その、何十日無料みたいなのが確かあったんだよね。
はいはいはい。
30日無料みたいなのがあったわけですよ。
あったね。
うん、だから、こんなに見かなと思って、入ってみて、
うん、
で、見なくてもよかったなと思ってさ、で、他になんか見るのないかなと思って、あ、ちょっと偉そうなのがあるって思って見て、そしたら、それでも前も見て、ああ、いいね、いいねって思って、
うんうん
見終わったから、
うん、
やめようと思って
さ。
アマプラ入ってる？
一応ね。
アマプラ、どうすかなんか、おすすめのエロい作品ある、
エロいのは、そこまで僕も、どっちかっていうと、ネットフリックスユーザーだから、
うん、
そこまで見てないけどね。
そう、サブスクってね、
うん、
それで、なんか、まあ、これも、なんて言うんだっけ、その、うん、まあ、サンクコストとかと同じなんだけど、
うんうん、
せっかく入ってる、自分が得た権利だから、使わないともったいないっていうのを繰り返していくと、絶対やめられないっていう、絶妙なコンテンツなわけですよ。
うんうん、
それこそ、見かけているシリーズものだったら、見終わるまでやめられないし、
うん、
で、常に新しいコンテンツが、こう、どんどん発表され続けていくから、
うん
まあ、せっかく見れるんだったら、こっちも見てからにしようっつって、
うん、
永遠にやめられない。ものなわけですよ。
そうね。
でも、最初に、サブスクに入るか入らないかの時は、
うん、
アホほど悩んで、決断してるわけ。
わかる、うん。
どうしよう、月額1000円ぐらい。どうしようって、なってさ、
うん、
つって。で、多分ね、アマプラ入るの僕人生で2回目か3回目ぐらい。
あ、そうなのね。
前にも同じように、うん何かを見るために入って、
うん、
で、その時は多分、その目的を達して、
うん、
で、その時もうすでにフールには入ってるから、
うん、
目的達した、じゃあ、無料のうちにやめるって言って無料でやめてとかっていうのが、1回か2回確かあって、
うん、
でも今回は、途中でね、それでも歩み寄せてくるに会っちゃったから、
うん、
ああ、会っちゃったなって思って。
会ったね。
会っちゃったなって思ったから、もうとりあえず、その、課金開始してるんだけど。 そう、辞めるっていう決断がさ、
うん、
できるのが僕のいいところ。
あ、そう。
うん。
そうね。
新しいものを取り入れたり、
うん、
辞めどころとかもちゃんと考えるっていうのが、
うん、
僕の丁寧な生活の一つだからさ。
うん、
本当もう、いらんもんはね、やっぱどんどん捨てていきたい。あ、まあ、いらんもんって言ったらさ、ちょっとアマプラに失礼だからさ。
本当だよ。
いらんもんとは言っちゃいけない。
う
ん、
そうだよ。
ただなんかその、うん、あの、なんていうの、
うん、
お家にさ、深い大きい鍋と、深い小さい鍋と、うん、ちょっと深い中くらいの鍋とかあって、
うん、
結局どれか全然使ってないやつあるみたいななんじゃん。
そうね、うん。
どれもちょっとずつ違うから、
うん、
どれも用途はあるんだけど、
うん、
結局、その、深い中くらいの鍋ってもう深い大きい鍋でも良くないみたいになったりとかさ。
誰は小を兼ねる的な。
で、逆にさ、うん、その僕とか一人暮らしだからさ、深い中くらいの鍋で足りんのに、深い大きい鍋は使いどころないよみたいなさ、
うん。
でもセットで買っちゃってるから捨てられないけど、みたいな、うん、そういうことになっちゃうじゃん、
うん。
そういうのが僕にとっての整理整頓対象だから、類似品をいっぱい並べてて、全然使ってないけど持ってるのが嫌なわけですよ。
うん、スペース取るし、
うん。ご理解いただけた、
うん、
だから、まあ、吟味した上で、
うん、
アマプラに別れを告げて、
うん、
で、時を同じくして、ネットフリックスの僕の旅では、
うん、
ゴーイ、あ、ちょっとネタバレになっちゃうな。ゴーイングベルーゴ、あ、ちょっとネタバレになっちゃうな。ワンピースでね、
何何、
うん、そう、イーストブルーからさ、
うん、
グランドラインに入ってさ、
うん、
一緒に旅しているゴーイングメリー号がね、うん、あーでもネタバレになっちゃうから言えないよ。
何めっちゃ気になる。
ネタバレになっちゃうから
言えない
よ。何言って言って。ね、230話ぐらいから見てください。
ああ。見てくださいにしちゃうんだ。そうなのね。
でさ、うん、ネタバレをしないようにっていうのは、
うん、
その後見る、あなた見るんでしょ？じゃあネタバレしないよねっていう話なわけじゃん。
まあそうね。
うん。だから、見ない人相手にはさ、
うん、
全部喋っちゃえばいいじゃん。だって、どうせ見ないんだから。
そうね。
ネタバレにならないし。
うん、
だからさ、
うん
で、今ネタバレになっちゃうなーって、いう判断をしたからには、
うん、
いや見るでしょ。見るんでしょ？どうせ。
230
話ぐらいから見てください。
見てください。
あと、そう、ネットフリックスは、うん、あの、なんていうシーズンごとで分けられてるね、カテゴリーが。
はいはいはい、
だから、そのアラバスタ編とか、
うん、
空島編とかってこう分かれてるから、
うん、
じゃあとね、ここからっていうところで見るとね、いい。あとそう。
何？
ワンピースの話を今ここで熱を持ってしててもあんまり意味はないんだけど。
どういうこと？どうしたの？どうしたの？
でも今この時代に、
うん、
ワンピーステレビアニメを1話から見ている僕が、強く推したいのが、
うん、
テレビオリジナルエピソードの大切さを、すごく僕は、今、気づいているの。
ほう。
いろいろあるよ。だそのね、うん、もう、リアルタイムで言うと、
うん、
その時に、まあ、いろいろなつなぎとして、
うん、
テレビアニメ制作サイドが、いろいろ考えて作ってるから、
うん、
その後になると矛盾が生じてるじゃんとか、
うん、
その、なんかいろいろ、なかった方が良かったとか、ひどいことを言われたりするわけですよ。
まあ原作をね、進むまで、お話が進むまで、ちょっと、あの、アニメ違うお話で、
オリジナルエピソード
を持たせてあげましょう、みたいな。
で、うん、結局だからさ、本人、小田栄一郎先生、大先生が、まだ書いてないけど、
うん、
で、書くかどうかもわかんないけど、
うん、
こういうものを想像して、
うん、
テレビアニメオリジナルエピソードを作ってるわけじゃん。
うん、
で、その後からそのリアルタイムで見てたり、そのほぼリアルタイムで追っかけた人にとっては、
うん、
あのテレビオリジナル何だったのみたいな、酷評も多いんだけど、
う
ん、今もこの20年そこそこ遅れて、うん、後からグランドライン入りしている僕からすると、うん、そのテレビアニメでね、それこそもう二十何年もあるわけですから、
うん、
もう話冒頭に戻りますけど、特に僕らね、30代後半とか40前後とかになるとさ、
うん、
まあいろいろ忘れるじゃない。
そうね。
で、
うん、
ちゃんと区切り区切りで、その、キャラの 特徴とか、
うん、
出会った頃のエピソードとかを復習するんですよ。テレビアニメオリジナルエピソードの中でね。で、そのテレビアニメオリジナルキャラクターも出てきてしまうのがちょっと難しいところなんだけど、だけど、その、まあ、その、原作では、寄ってない島に寄って、
うん、
で、テレビアニメオリジナルのキャラと出会って、で、それまでの冒険のおさらいとかを、すごくにじませながら、一くだりあって、原作に戻っていく、その期間って、
うん、
テレビアニメで一周ずつとか見てたり、それこそ私みたいに、しばらく経ってから一気見し始めたりすると、大体さ、その、50話、100話見てたら、まあ、1話目ぐらいからどんどんどんどんグラデーションして薄くなっていくわけですよ。だんだん忘れていくよ。
そうね。
で、そのテレビアニメオリジナルで描かれると、うん、あ、そうそうそうだったよね、そうだった。って思い返せるわけじゃん。
うんうん、
すごい、貴重な、エピソードたちだったなと思って、
うん、
その、改めてね、制作、もう、制作者たちというさ、
うん、
まあ、いわばシェフたちにさ、
うん、
ありがとう。こんなに、美味しい、デリシャスコンテンツをね、
うん、うまく繋げたね。
してくれて、ありがとうって、思って、今、本当に楽しいから、
うん、
ネットフリックスはやめられない。
そうね。
うん。いや、まあ、またいずれね、もしかしたら平井さんが出る何かがネットフリックスにかかることがあるかもしれないけど、その時はまだ多分僕は旅の途中だから、今度はその、旅のついでに平井さんの出演作も見れる。
そう言って、Hulu とかね。
ああ。
あの、アマプラとかにね。
ああ。
出るかもしれないよね。
ああ。
それはわからんけど。
まあね、時代は何が起こるか分かんないからね。
そうね。
今のところ、その、フールオリジナルはドラマだったりするし、
うん、
まあ、アマプラオリジナルはバラエティ番組、お笑い番組だったりするから。
あ、アマプラオリジナルもアニメだったり。
え？
あの、海外ドラマもあります
よ。海外ドラマ、あ、そうか、そうだよね、うん。平井さん、吹き替えとかいっぱいやりたい声優さんだからね。ね、あり得るね。まあ、アマプラはちょっと、じゃあ、そっちが考える。
じゃあ、その時になったらね。
その時になったら考えますよ。ま
うん、そうね。
ああ、うん、でも、できれば僕は地上波に乗ってほしいんだけどね。
そうね。僕もね。
そっちも思って
る。まあ、地上波をね。
そう。
うん、
だ平井さんがテレビ、地上波とかに乗っかるようになるまではテレビは捨てないからだ。
よかった。
うん。
大画面。
うん。
うん。
いや、捨てないよ、テレビは。テレビは平井さんより大事なんだから、
僕
だ
って。あ、そうだ。じゃあ、僕がその大事なテレビを持って帰るっていう。
何言ってんの？
え？
え？
え、大事なのが二つ一緒になってれば。
大丈夫、平井さん。大丈夫、平井さん。地上波のアニメなり、うん、まあ、洋画の吹き替えなり、に入るようになってたら、
うん、
今、うちにある43型のでかいテレビなんて、
うん、
月に1台買えるよ。
月一？
うん。
マジで？
なるから。
なる？
平井さん今まだ、その、下積み貧乏体質が抜けてないから、
ほ
う
ほ
う、なんか、くれよへへへっていうちっちゃい笑いを取りに行ったけど、そんなの、後々、全然、笑えなくなるから。
そう？
くれよ。いや、まあ、全然。今週のお小遣いで買えるけどねぐらいのことになるわけだから。
まあ、別の笑いが起こる、
うん。だって43型だってもう4万ぐらいだよ。そんなもん。
そんな。
うん
うん、
地上波で、しっかりと、まあ、セカンドなりとかで、仕事してる声優さんだったら、
うん、
あ、月1で買えるよ。
月1ね、うん。じゃあ、部屋の壁を、テレビでいっぱいしようか。
そうそうそう。で、あらゆるチャンネル同時視聴してる。
そんなね、なんか、80年代のサイバーみたいな感じの。
あ、そう。
うん。テレビ。暗い部屋で、テレビの明かり
で。テレビを中心にしてるジャーナリストの部屋みたいになる、
うん。なんか聞いたことあるな。なんか見たことあるな。
なるほど。もう、全部のテレビ見てるよ。うん、全部頭に入んないけど、うん、っていう。
そんなね。
同時に見てて何にも頭に入ってこないけど。
お、 確かに。
うん。
なんか雑音みたいな
感じ。あと壁にテレビを4面とかで貼ると、
うん、
多分頭痛くなる。
そうね。
磁場的なものも狂っちゃうと思う。
うん。
気をつけてね。
気をつける。
うん。だから買えるようになるんだろうけど、うん、どうせ月1で40型のテレビとか買えるようになるんだろうけど、うんうん、買わないでいいから。
あ、マジで。
うん。
そっか。
大丈夫だから。
大丈夫か。うん、じゃあ、大丈夫だ。
うん。
うん。
落ち着いて、
わかった。
その、声優街道をね、
うん。
突き進んでほしいと思いますよ。
うん、
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。自分らしさだ。というわけで、お送りしてまいりました。今回の雑談ショー。そろそろ、お別れの時
間。
雑談でしたね。
ワンピースしか話してない気がする、ね。
雑談でした ね、 ね。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなど、何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は10月11日火曜日です。
Yeah.
以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビナエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回。
ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。ありがとうございました。